はい、皆さんこんばんは。ロフターンセカンド江口勝です。江口勝のマーヒーズロー、2025年令和7年9月5日金曜日夜の22時を迎えました。毎週金曜日22時から22時15分江口勝のマーヒーズローでお楽しみください。本日も名古屋からリモート放送でお送りさせていただいております。9月ありましたですね。またまた暑い日が続いておりますが、はいね、ちょっとね、自分がね、あまりちょっと体調良くないって言いますか、ずっと医者通いをしてまして、いろんなところ本当に、何から始まったの、眼科、視力検査して、ちょっと右目のね、上の方にちょっと影がある感じがしてたんで、ちょっと白内障の症状があるんじゃないかということがあったので、検査しまして、まあ、視野としては問題ないという結論が出たので、まあ、ちょっと一安心と言いますか、ただやっぱりね、こう暗がりの子はね、やっぱり弱くなってきてるの、視力が弱くなってきてるのもあるんで、最近もっぱら遠近両用メガネをとうとう買いまして、ね、作りましてですね、まあ、メガネサングラスは僕結構いっぱい持ってた、コレクションで持ってたりするんですが、ちょっと遠近両用ってのは僕使ってなかったんですよ。ですからそれをね、買いまして、かけているわけなんですが、たまにね、まあ、日中はほとんどかけないんですけど、車の運転とか夜間とかね、使ってたりかするんですが、こんなに違うもんなんだなというのを、ね、実感しましたですね。この59歳になって遠近両用のメガネを初めて使ってるという、まあ、それだけ視力低下が遅かったのかなというのがあったりかするんですけど、ただ一つ言うのは老眼というものがだけはね、どうしてもあるみたいで、これはもう避けられないということを言われたんですけど、ね、だけどそれは仕方ないということで、まあ、一応受け入れながら、まあ、普段の生活をしていただいております。あと右のね、耳がね、耳、ちょっとね、違和感があるんですよ今。ずっとこのブーンと音がする、なんかこう聞こえづらい部分がちょっとあって、朝起きると特にその症状があったりかしてね、でそろそろ耳鼻科へ行かなきゃいけないということは考えてたりかするんですけどね、それがちょっと今困ってたりかするわけですね。あとはまあ不整脈、それから高血圧、歯医者皮膚科、1週間のうち何回病院行ってるのかなって、今週はちょっとね、先週もなんですけどずっと多かったりかして、でまあそろそろね、尿管結石といいますかね、石ですよね、あれがどうもあるみたいで、ズキンズキンと痛むんですよ、日によっては。で、ね、たくさん水分取ってくださいっていつも言われるんですけど、そんなに飲めるものでもないもんですからね で、まあ、出した方がいいって言うんですけど、そんな簡単に出てくださいってすぐ出るもんじゃないですから、前過去もあったんですけどね、出てきたことあったんですけど、ね、その時には、ね、先痛かったですよ痛かったですけど、ね、だけど今もまたその症状が出てきて、どこでどうに起こるかわからないっていう状態でございまして、いや実はですね、この間ライブやってきたんですよ、大阪で、大阪中津の時ですね、これ実はステージで演奏した時になんかじわじわ来てたんですよ。で、やだなこの痛みと思いながらずっと演奏はしてたんですけど、こんな時に出てくるんだなっていうのをやっぱり、まあストレスもありますよってこと言われたんですけど、ストレスは最近半端じゃないんだよこの場合は。本当にこれ人には言いませんですけど、まあ、本業の仕事もそうなんですし、それからね、音楽の方もなかなか思うことをね、思うようになりません、ね、非常に腹立たしいことも非常に多いです。まあ人と接すればその数は倍になっていくというか、3倍になっていく、4倍になっていくという感じだったりするとは思うんですけど、まあそれもね、生きてるわけでございますから、現実を受け止めながらやっていかなきゃいけないかなと思ったりするわけですけどね、はい、まあ、そんなことでございますが、もっぱらお医者さんに通って病院に通っていろいろと治療している、まあ、今後もそれが続いていくのかなと思いますし、まあ、定期検診といいますか健康診断も、まあ、1年に1回、まあ、10月ぐらいに昨年受けたんで、まあ、そろそろ行かなきゃいけないかななんて考えてたりしますよね。まあ、早期発見以外は方法はないのかなと思うんですが、ただ一つ言えるのは、その治療方法というのがどうも自分の中では納得してないという部分もありますね。なんかこう、なんだろう、結論的に言ってこれ治っていく治療なのかなというのも結構ありますからね。で、僕の場合は肺の方の機能が非常に低下してるんで、もう肺年齢が81歳という、 非常にね、ちょっと年齢的なことを考えると、ね、自分の年齢をよりも20歳以上上の肺機能になってしまっているというのがあるので、ね、どうしたらいいかって言ったって、治療方法がない、ね、年を取らないように気をつけてください。で、そんなのが気をつけようがないじゃないですか、なってしまったもの。ね、年齢というのは重ねたら、ね、若返ることってなかなか難しいですからね。お肌もそれからシワの数も髪の毛もですよ。本当だし。ですからそれを考えるとね、これ以上年を取らないようにってさ、そんなことやだって1年に1回年を取ってるわけですからね。難しい話ですけど、いやでもね、それもちょっと今後考えてなんかするわけなんですけどね、はい。まあ、そんなことでございますが、先週大阪中津、B コードね、ライブやってきました。ノクターンセカンド通算で152本目のライブでございました。10年目でございますけど、10周年アニバーサリー T シャツを作りまして先日、はい、まあ、メンバーには一応お渡しして、まあ、一部物販もしてもいいなと思ったりするわけなんですが、ね、何がっていうと背中のバックプリントに、ね、過去やってきた152本、ね、でこれ年内のライブ全部入れて159本になるんですけど、このスケジュールが全て、明記されてる、ね、バックプリントに入ってる、すごい数ですから、背中の数が本当にこの文字入れるのが大変だったですね。背中にどうやって入れようかな、こんなくさんと思ったりしたんですけど、まあ歴史ですから、ノクターンセカンドのね、ですからそれは、まあ、ここで10年という一区切りがあるわけですから、ここでなんとかね、一つ記念のものを作って、まあ、それを見つめながらいろいろ考えることもあったりかしますけど、ただ一つ言うのは、よくこんなたくさんやってきたなというのが本音ですよ、うん、10年という簡単に一言10年って言いますけど、その内容が日本ね、北は北海道、函館からいつも行っております、函館から南九州まで、ね、行っております。このノクターンセカンドオリジナルバンドとしては通算でね、152本先日終わりました。10年間やってきてメンバーチェンジ44人、秋には1人入って45人目を迎えるわけなんですが、こんなオリジナルバンドは多分日本にはないと、いうことでございます。記録に残らない、記憶に残らないというか、ね、そんな日本にないバンドになってしまったわけなんですけど、まあ、そこを目指してたわけじゃなく、ね、たまたまこの活動をしてたらこの道に行くしかなかったんだよなっていうことだったりしますね。ですからこう波乱万丈の部分ってやっぱあったりして、最初からうまくいったわけじゃない、で今もうまくいってるわけじゃないんですよ。だけどそれは見てる方には何も伝わらない、わからないことですからね。その中で自分の中でこう格闘しながら音楽活動を続けていくってことがすごく大切なことなんだなと思ったりするんで、まあ、やってたりするわけなんですけどね。ただ今後の、まあ、10年という一区切りがあって、じゃあ今後どうしたらいいのかというのを考えたりするんですが、同じことを繰り返してもいいのかね。まあこの過去の音楽ね、今やってきた音楽っていうのも、まあ、継続することも大切であるし、新しい道というか進展するのも一つの道かなと思うし、それ以前にここでバンドを終わらせることも考えてる、まあ、選択肢としてはいくつかあるわけなんですが、その答えというのは今まだこの夏終わったばかりで結論が出てないというのが本音で、ですから、まあ、これから少しね、半年とか3、4ヶ月かけて、まあ、2026年どうするかということを、まあ、考えながらなんですけど、でも今はこの2025年のライブね、その T シャツ作らせていただいた背中のスケジュールですよ、バックプリント付きな、ライブスケジュールをまず消化、一つ一つ大切にやっていきたいなと思うし、もちろんその中でやっていくことで、まあ、俺のバンドの存在っていうかな、そういったものもやっぱりこう、お知らせしたいと思うし、ね、こんなバンドがあるんだってこともね、やっぱり分かってもらいたいなと思うし、ですからそういったことが、まあ、僕らのこう音楽やってる中で一つのテーマなのかなと思いますね。はい、そんなことでございます。大阪に行ってきましたですけど、特にどこ行ったってわけではなくてですね、ただ暑い日でもう39度40度という予想が出て行ったわけなんですが、いやこの夏ね、実はまあ先週も話しさせていただきましたですけど、この夏7月ね、大阪ね、あとは京橋かアークさんで始まって、から北堀江、ね、7月、それから7月末に青森に行かせていただいて、で8月は埼玉の越谷、それから川崎セルビアンナイト、ね、越谷はイージーゴイングスか、ね、で今回の大阪中津ビスコードと、ね、6カ所でやらせていただいたわけでございますが、 何せですね、地元じゃないんですよ、どこも同じ。僕は名古屋に住んでおりますんで、全てのライブやるのに、全て移動がもう何百キロの移動なんですよ。100キロ以上なんですよ、単純に。ええ、それをやったがら、こう、ライブ活動しているっていうことが、すごくね、自分の中では大きなことじゃないかなと思ったりしますよね。うん、家からポンと通って、地元でライブやるのとはわけ違いますから、僕の場合は。ええ、本当に終わってからね、次の日の前に仕事ある人、プライベートがある方ありますから、もう慌てて帰らなきゃいけない。来るのも本当に前日までこういっぱいいっぱいまで仕事やって、ね、当日準備して来るわけですよ。でその中でこの暑さですからね、電車移動があったり、車で移動したり、新幹線で移動したり、まあ、各自にメンバーバラバラだったりしますよね。まあ、今回本当青森があった時は飛行機で移動しなきゃいけない人もいましたし、もう本当に、普通では考えられないような移動距離でございます。でもそれをこの夏2ヶ月間で6本というライブをね、消化して、ちょっと日は9月にね、まだライブがあるんですが、1ヶ月ぐらいちょっと一休み、一休みじゃないんです、実は。裏ではいろいろやってます。はい。ちょっと新しいことをやらなきゃいけないかな、その下準備をしていたりなんかして、で、それがうまくいければ、2026年の活動っていう形の話もまた出てくるのかな。っていうのも思ったりしますけどね、またちょっとそれは公表できません。もう何でもかんでも簡単に喋ってしまうわけじゃないもんですからね、言えないこともいっぱいありますんで、はい、まあそんなことでございます。ノクターンセカンド、この後のライブの予定です。その秋の話にさせていただきましたですけど、9月28日日曜日、兵庫県の尼崎市バス、ね、ここから秋ツアーが始まりますね。2025年オータムツアーでございますが、10月の25日土曜日、徳島、クローバー、四国ですね、初めて行かせていただきます。翌日10月26日日曜日、京都アフタービート、ね、何度もやらせていただいていますが、この徳島から京都移動するのが大変なことじゃないかなとここのスケジュールを組んでしまったのがちょっと大変じゃないかなと思ったりするんですが、まあね、四国から関西地方に移動という 2days でございます。11月15日土曜日、横浜関内ベーシス、はい、こちらの日程決まりましたですけど、ここで新しいギタリストを迎えます。45人目のメンバーになりますが、まだちょっとね、どんな形になるのか分かりませんが、まあ、彼なら多分大丈夫だろうというね、まあ、前回の方がちょっとイマイチだったんで、はっきり言いますけど、これはもう、いろいろ言います。16人もギタリストを抱えればですね、過去、ね、それはもう何人か出てきますよ、そういうことが。ね、だけど、そこを見破れなかった自分が悪いわけです。はい、それも思ってます。誰の責任でもございません。自分が悪いわけですから、その人を責めるつもりは全くありません。ただ、それを引きずってっちゃいけないので、前に進まなきゃいけないのでね、という形で45人目のギターのメンバーを迎える11月15日土曜日、横浜関内ベーシス、12月7日東京渋谷ラママ、ね、東京はこの1本だけになってしまったんですね。いくつかライブ予定があったんですが、ね、中止になりましてですね、12月の7日日曜日東京渋谷ラママ、12月14日日曜日神戸三宮パドマ、ここも初めての会場でございますが、はい、神戸に行かせていただきます。12月21日日曜日、大阪日本橋スターボックス、はい、これが2025年の、ツアーファイナルの日程でございまして、今年は大阪ファイナルということでね、去年までは横浜か東京、どちらか関東方面のファイナルが多かったですね。まあ、コロナの時名古屋一本というやつがあったんですけど、はい、ですけど今年は大阪ファイナルね。まあ、なんか今年2025年は大阪でのライブ、関西のライブが非常に多かったなっていうのをこう改めて実感するようなね、日程だったりしますけど、自分の中でも、まあ、大阪はね、僕大学は大阪だったんで、ね、ですからやっぱりこう準地元といいますか、やっぱりひいきに僕の部分ってありますからね、はい、ですからそういったものを、まあ、このね、8本かな、7本か残りね、いろんなことをこう思いながら伝えていければいいかなと思ってましておりますし、もちろんこれだけじゃなくってね、この先何があるのか分かりません。ストップするのか、活動するのか、新しいことをやるのか、これもわからないんですけど、いろんなことをこう考えながらこの4ヶ月間、ね、やっていきたいなと思ったりしております。はい、まだまだ暑い日が続きますので、皆様体調の管理、ね、お気をつけいただければなと思ったりしております。お相手は江口勝マーフィーでした。